こうお金持ちの地域の方が電車の中でスマホやってる人が少ない。今、まあ、各23区でね、23区の中のこの今、それぞれの住んでるところの、まあ、高級地帯山手とそうじゃない地域下町というのがあって、所得格差とかいろいろあるんだけど、
はい、
それの一つの連動っていうのが、まあ、ジャンクフード食べてるとか、それから喫煙率飲酒率とか、
はいはい、
でそれに一つ加わってきたので、ね、スマホ率、それからうつの発症率、
うつの発症、
これ全部連動です。全部連動してだから、まあそういう意味で言うとね、まずはこれは、そういう人がいるということは引っ越しだよ。その地域を選んでるっていうか。
なるほどね。
多分この人は何かっていうと部屋の間取りで選んだ。
その場所をね、はい。
絶対選ばなければいけないのは、地域でまず選ばないと。
どういう地域がいいんですか。
だから、値段が高いところです。値段が高いところ。
値段が高いところっていいかもしれないけど、値段高いじゃないですか。
値段が高い分をどこで調整するか、部屋を小さくです、間取りを小さくです
。狭くなっちゃうじゃないですか、はい、
狭さと安全のどちらを取るか。
なるほど、
表参道高いでしょってみんな言うかもしれない、表参道にも狭いところだったらその予算に合うところだって狭くなるもんで、だってあんた広いところだったら、じゃあその予算で広いところだったら当然家賃の安いところなんて、家賃の安いところは何が違うかって言ったら、それは安全性危ないですよ。だって誰でも住めるんだから安いんだから。
あ、そっか、
つまり家賃の中に安全というものが入ってないから、高いところは何であれか、ファーストクラスは何で、ファーストクラスはあんまり高いのかですよ。
なんで
ファーストクラスって言ってもね、そんなね地のりのねお皿で出されてもね、あの価格差出ないですよ。
まあそうです
ね、出ないよね、エコノミーの倍がビジネスクラス、ビジネスクラスの倍がファーストクラスですから、差ついてないんだよ。でも高いのを出してると変なやつが来ないって。
へえ、
そういう意味なの。
あ、なるほどね。
だから、今これが、お店にしてもそうだけど、僕は飲食店を自分が、あ、ここは自分のひいきにしたいなと思うようなお店の選び方は客層で決める、味じゃない、客層、高級かどうかも関係ない。高級だけど客層悪いって言ったから、マナー悪いよねって。
客層悪いっていうのは来るお客さんのマナー悪い、
マナーが悪い、
それ常連さんのマナーが悪いってことなんですかね。
結局そういう人を相手に商売しちゃってるっていう。
ああ、なるほどね。
稼ぐためにマナーの悪い人が来ても稼ぐためにそういう人を排除しないっていう、マナーは何で決まるかっていうと、来るお客さん、来るお客さんは何で決まるかっていうと、お店の店長オーナーがそういう人には来てもらわなくていいっていう出入り禁止にする姿勢を持ってる。今ね、お店なんかだと大体、まあ会員制じゃないけどうっすら会員制みたいなのがあるわけ。
ありますね、そういうとこね。
うっすら会員制みたいなね。でその時に大事なことはね、ひたすら会員を増やそうとしてる店はダメなんだよ。あ、こういう人に来てもらっては困るという姿勢を明確に打ち出さないと。だから中谷塾はね、出入り禁止があるんです。もう出入り禁止を作ってますから。
あ、そうなんです
か。はい、そうすることは何が大事かっていうと、一生懸命勉強しようと思ってる人が邪魔になるから。
なるほど。
そういう人が来ると。
なるほど、
すごいの来るよ。あの、お金払ったらいいんでしょみたいな、よそのつもりで、缶ビール持ちながら、ずっとあの、ポテトチップス食べながらずっと缶ビール飲みながら来てるのも来たことあるから。
へえ、
いや、それを許していいのかっていう。それからワークショップができなくなるよ。じゃあ2人組って言った時に、奈良ちゃんそいつを2人組にな
った。楽しみ、嫌な感じですね。
嫌だよね。そうそう、あの、ちゃんとお金払ってるのにこの人と誰か組まなくちゃいけないと、その人が嫌な思いです。その人は来ないもん、ちゃんとした人。
あ、まあそうですね。
結果として
赤が両方を駆逐するってやつですか。それ
駆逐されるんです。
うん、
だから実は変なのが入ってこないように 出入り禁止を作るっていうことが一番大事なことなんだけど、うん、これが、まだ講師成り立ての子ってくじけていて、うん、それをやると授業料1人分減るから切れないってなって、うん、結果としてちゃんとした人が来なくなる。
ああなるほどね。
これはね食べ物屋さんでもそうなんですよ。食べ物屋は、うん、あなたはもう来ないでくださいっていう出入り禁止を持たなくちゃいけない。で自分の生き方として、うん、お店住むとこを選ぶ、自分の立ち回り先を選ぶときに、うん、これはまずは隣近所は誰が住んでるか、
うん、
どういう地域なのか、
うん
うん、というのを選ばないと、うん、多分この人は安いところを選んだ、
うん、
つまり仕事もしてないのに、
うん、
そこに住めるようなところだよ、
うん
うん、仕事してないのに住めるところ、
うんうん、
で今これ気をつけることは何でしょうか。このアドバイスします。うつるよ。
うつる、伝染するってこと。
うつります、うつります。つまり、例えば公共、共有部分ってあるじゃない、廊下だとか、
はいはい、
うん、隣の人が散らかしてるとね、自分も片付けるのは損になる。
うーん、
これがうつるです、
うん、
マナーは伝染するんです。
あのゴミ捨てる場所ってあるじゃないですか、うん、あそこにマナーは出ますね。
で 誰か一人やるとみんなやるよ、
ね、あひどい捨て方する人いますよね。
一、うん、人やるとちゃんとやってるのがバカらしいってなって、
うん、いやゴミってちゃんと袋に入れて出さないといけないのに、ゴミ置き場がゴミ箱みたいになってたんですよ、うんうん、
で一人やるとやってない方が損になる。
あ
そうやってマナーを破って守ってる側が損になるっていう形になる、うんうん、でマナーの厳しいところにちゃんとしてるところに行くとね、おのずとちゃんとするようになる
ん
です、
うん、
だって自分やったら自分一人だから目立つから、
うん、なあそうですね。
だからスナックでもマナーが崩壊するとそれはあっという間にひどい大変なこと。ニューヨークのあのブレイキングウィンドウズ理論で落書きを消すと、犯罪が減るっていう、
は
ニューヨークはこれやったんです。ひたすら落書きを消したんです、
うん、
それで犯罪が減ったんです。
本当ですか。
割れた窓のところはどんどん割れる。自転車の奈良ちゃん、駅の自転車のカゴに1個ゴミが入った瞬間、
ああゴミが入れますね、入れますね、はいはいはい。
これがブレイキングウィンドウズ理論で、あの壊れ窓理論っていう言い方をするんだけど、もう一個ニューヨークがやった対策がね、無賃乗車を徹底的に取り締まった、
うん
うん、みんなねあれ無賃乗車だった。
へえ、
地下鉄、
あなんか飛び越してるやついますよね、
うん、あれあのトークンっていう切符入れて、はいはい、ダンってなって入るわけだよね、
うん
うん、みんな飛び越して、うん、ちゃんと払う人がバカらしかった、
うん、
でもう一つはあのガッタンっていうところに、
う
ん、あれ無人なんだよ、ね、あそこ、
あもうそうですね、
無人トークンを入れて自動改札だから、そこにあの切符よこせっていうやつ、
うんうん、
関所みたいな男が出てきたんだよ。
切符泥棒、
うん、俺に金払え。
あなるほどなるほど、はいはいはい、
うん、そんなやつも出てきた、
ひどいじゃないですか、
うん、ニューヨークの地下鉄がこんなそこまで行ったのを、それを徹底的に排除することによって、
ええ、
関係ないニューヨーク全体の犯罪が減った。
うん、
今だからこれ何を気をつけるかっていうと、今これ気になってるけど、うん、まあ 1,2 ヶ月で気にならなく
はいはいはい、なるほど。
それは何かというと自分も散らかす側に回った、うん、違和感がなくなる、うん、だからいいことも悪いことも伝染する。家賃ケチっちゃいけないっていうのはどの地域に住むか、
うん、
でどの地域に住むかで住む地域によってね、あの、そのマナーが全く違う、あの広さとか新築度とか全く関係ない。だから何を選ぶかだよね、軸で何を選ぶかで、うん、例えばお店を選ぶときに、うん、料理の味で選ぶのか、うん、インテリアで選ぶのか、うん、軸があるやん、
はいはい、
あ値段がリーズナブルなのかとかっていろんな軸がある中で、うん、もうたった一つです、そのお店の客層はどうなのか、
うん、
もうここだけです。だから少々高くても、それから味はいまいちでも、客層で選んでたら間違いないです。で、例えば、なんでジャンクフード食べちゃいけないかっていうと、ジャンクフード食べに行ってる人はね、イライラしてる人が多い。
ほ
ー。そうすると今これで食べる時間がないからちょっとお金もないし節約したいと思うからね、サラリーマンで奥さんがいて子供がいたら家のローンもあったらお小遣いが減ってるからって言ってお昼ご飯をちょっと軽くその辺のところで安いところで食べようかっていうのと周りで食べてる人はみんなイライラしてる。でそうするとそのイライラを背負って次の仕事場に行くからうまくいかない、稼げなくなる、喧嘩するという負のスパイラル。